危ね
え。何が
危ねえ。今日さ、うん、まあ、土曜日じゃないですか。
そうだね。
朝起きて、
うん、
まあ、収録だからって言って準備するじゃん、
うん、
でさっくんこう仕事がなかなか忙しいから、
うんうん、
一応社用の iPhone 使ってるんだけど、
うん、
持ってこようと思ったら、
うんうん、
見当たらないの。うわと、
うん、
なんかこうさ出る前にねなんか見当たらなくなっちゃうとさ、
うん、
私はなかなかギリギリまで探しちゃうタイプな
の、うん、
もう気が気じゃないから、
うん、
ね、社用のスマホ
だったらね、まあまあまあ気が気じゃないね。
うわとって結構自分のスマホから電話とかなんかかけるんだけど、
うん、
聞こえないんだけど、
うん、
焦りすぎると幻覚とか聞こえてくる、ブーブーみたいな、うん、ここかここかみたいな、
うん、
ないと思
う、
30分ぐらい探して、
うん、
もう諦めて家出ようとしたら玄関に置いてあった、
うん、
あよかったと思って、
うん、
なんか来てないかなと思って見たら、うん、着信が5件ぐらい入ってて、
うん、
うーわ、いやなこういうタイミングでなんか急ぎの案件ってあんだなと思って、どうしようと思って、
うん、
開いたら、
うん、
全部自分から
だろうな言ってたもんな自分ってな、どういうことよ、眼鏡どこどこみたいな、上にしてるよみたいな。
そう、いやめちゃめちゃ本当怖かった、待ち受けというかロック画面着信のさダラってなってるからさ、
あなるほどね、
なんかやっちゃったかなって
確かに、
はい、ということで今週もやっていきましょう、
はい、
アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ
アラサー男2人が
中野の中心で愛を叫ぶ、好きなこと山根宣言もやったことえどうも、最近のうっかりはコンビニで欲しくないものを買ってしまった鍋です。
ああ、そのレベルでいいのね。
うん、いいよ、うっかりだもん。
最近のうっかりはそのレベルのうっかりもないのかな。
すごい、
いや
寝ぼけて何々とかないの。なんか頭ぶつけちゃうとか、猫の尻尾踏んじゃうとか。
猫の尻尾、ね、踏みそうになるけどね、
うん、
ないね、
ない
ほんとうっかりないから、
しっかりしてる、
ね、うん、しっかりしてんだ、うん、普通だけどな。これが矢口です。
またさ久しぶりにさ、うん、これも不思議だよね、なんかあんま共感してくれる人がいないんだけどさ、
うん、
コンビニで飲み物買おうとするじゃん、
うんうん、
これってなるじゃん、
うんうん、
でね、で買い物していざ部屋に戻って、
うん、
飲もうってなったら、
うん
違うやつになってる。
いやそんなん、いやそれ本当にないな。俺も不安になっちゃう。いやなんかもう、いやもうだから自分のお父さんがそれをやっててもちょっと不安になるレベル。まあね、まだ早くないって。
なんか不安はずいもあるよね。
自分のお父さんの年齢でも、いやちょっとまだ早いよ。それにはそういうところは早いよって思っちゃうもん。
もう60。サスミンチャ買ってたはずなんでさ、家もんちゃになってたもん。びっくりしたのこの前。
いやおかしいよ、うん、
これ何なんだ、
本当にそういうの分かんないんだよ、うんうん、
でもこればかりなかなかね、わしもいろいろうっかりあるけど、
うん、
こればかりは誰も共感してくれないんだよ。
しないね。まあ、最近やってないけど、
うんうん、
たまにやっちゃううっかりは、
うん、
あのシャンプーした後かコンディショナーした後か分かんなくなる。
ああ分かるわ。
あそれやっぱある、
分かる分かる、あれみたいな。
そうあれ今俺どっちやってたっけと思って、なんかね、
あどっちか俺やったかやってないか分かんなくなる。
あまあまあそうそうそう、だから今これもう髪流してたけどあれ次って体洗うのに入るんだっけ、それともあ今からコンディショナーだっけって。
分かる、
あるよねそれ。
なんでだろうねそれ。
考え事してんだよね多分お風呂入りながら。だから、
うん、
なんかもう手が動くじゃん
それって。歌ったり
多分あんまりないんだけど、ね、手が勝手にも動いちゃうからさ、瞬間で、あれってなんだよね。
そうね。
迷うよね、その時。まあでも、どうするそういう時。どういうふうにして、ほら、そこからもう古畑じゃん。始まるじゃん。
うん、
どうやって、この自分が今、あれ、どの段階かを確認する。
あー、むずい。
ルルルルルルルだよ。自分を推理しないといけないから。
まあでもね、なんだかんだ思い出しちゃう。今のところ記憶上はね。
あ本当、
最近あったかちょっと覚えてる。なんだかんだ
全然。でも
ヒントとかで
僕が最近でかったらその多分やるのは、うん、排水口のところがパッて開けてそこに泡がシャンプーの泡が残ってるとかね。
なるほど。
残ってる場合は今多分直後にシャンプーをしたから、あ次コンディショナーなんで、残ってなかったらあもう多分もう終わった後全部流してコンディショナー流したコンディショナー泡立たないね、うん、基本的に。だからじゃあ次体なんだなと思うけど、不安な時はもう一回コンディショナーいっちゃうね。なんか多い分にはいいかなって思っちゃう、
あとあれ、ね、洗顔用のネットの濡れ具合とか。
あ、
こんな濡れてんだったらやっただ。
いやいや、洗顔やったのは覚えてるわ。
覚えてる。
髪の毛までだね。髪の毛をどっちのあれかが分かんなくなっちゃう。
コンディショナーね、私ね、顔と一緒にやるから、うん、ほぼ忘れない。
あ、つけ時間か置いとくってこと。
そう、置きたいから。
あ、なるほど、ね、
コンディショナーを塗りたくって、うん、顔を洗って一緒に流すみたいな。
あ、なるほどね、うん、そうかそうか、そういう風にすれば確かにね。
そのためにそうすべきかと言われると難しいけど、
まあね、まあね、でも嫌なんだよあれ、すごく。どっちだっけってすごいなんか思うんだよ ね、
そ、 うね、
それはあるわ、たまに。最近やってないけどね、
コンディショナーで言うと。でもね、私2年前ぐらいまでね、ほぼ使ってなかったの。
ああ、
でも変わるね、やっぱ、ね、あれ使った方がいいわ、
髪質。い
や、なんか面倒くさいから。いいや、
年齢もあると思うよ。
あ、年齢もある。
うん、多分
なんかゴワゴワから生活しやすくなってきた。
ああ、まあそうだね、うん、でも僕も髪結構長い時が多いから、
うん、まあそうね、長い
切れちゃうんだよね、長いとどんどん先が、うん、何もしないとね、そんな気がしちゃってて、だからなるべくケアはしてるけどね。
あれだ、むずいんだよ、でもコンディショナーとかリンスって、
うん、
なんか残っちゃうのがさ、気持ち悪くてさ、残っちゃう感が。
ああ、わかるわかる。でも完全に落とすのもね、なんかそれは違うらしいじゃん。
うん、
でもむずいよね、バランスがね。でも落とす、残るのが多分あんま良くないと思わない？なんか
重い、重い、
ね、
うん、
だからそのなんていうの、毛穴に詰まっちゃったりね、そうそうそう、っていうのあるじゃない。
結構長時間かけて流しちゃう。
まあまあ普通だけど、いい、僕は普通に流す。
うん、っていうね、
うん、はい、
はい、
でした。
先週聞いた？
あのね、
まあ、先週の
公開はされてないよ、
ね、公開はされてない、うん、
僕だって編集してますから、それ聞いてます。
これが公開された頃にはあの例のね、うん、前回の、
うん、これを聞いてるってことはもう中地はこのように
ね、ああなってしまってるのかもしれない、うん、
ああなってしまった後だよね。
スタンド FM だけ私も聞けるんですよ、うん、公開予約がされて
たので、ね、
うん、めちゃめちゃ面白かった。
面白くねえよ。ダメだよ、ね、本当休み会だから。でもタイトルそうしといたから、聞かなくていいよって聞かなくていいよって言うよ。
好きって、
もうあれ聞かないよ。
あれをね、うん、家で聞いてたんだ、どんな感じになってるのかなと思って、うん、本当に見事に50分弱ぐらいさ、
うん、
しかもずっと8だよね、ほぼ
ほぼ8ね、
うんうん、話をしてさ、
ライカドラゴンね、
うん、ライカドラゴン、そう、私熱弁してでしょ、ポケサーファイター村中のことを、
うん、村中さんっていうんだっけ、
う
ん、
そうそう、あのあともう一回見た、うん、あのエピソードだけ、
うん、
何回見ても味出るわ。すごい。
よかったね、
もう皆までは話さないです。
いや、もう話さない。もう本当に反省してんだ、あれ。あれ求められてないからね。
うん、
なんかね、本当に求められてないわ。
ちょっと言い残したことがあって、
おい、
本当に本当に本当、これだけ本当に感動した場面があって、
あ、
何回目だろう、 4,5 回目見た時に本当に感動したのが、
うん、
まあ、皆さんもう見てると思うんです、ポケサファイターの回
見てないんだ、聞いてもないもん。
あのさ、うん、これヤクザじゃなかったです、
ヤクザじゃないよ、うん、不良グループ、
不良ね、
うん、
そう、ハングレみたいなやつがさ、
そうそうそう、
ワンパンかな、 2発ぐらいでポケサファイターを倒すのよ、
うんうん、
でさ、地面に仰向けになってさ、
うん、
村が気絶する寸前に畜生って言うわけ、う
ん、
かっこいいよなあれな、悔しいだろうな相当。
畜生って人生で言ったことないよね。
ないね、
そうだよね、
でもあれは畜生だ、
言っちゃうんだよね、
言葉は、
うんうん、
なんかね、感動した、うん、悔しいだろうなと思って。
そうだね、
畜生やっぱね、必要あんだね、力って思ったね。
なるほど、
ね、人守るためには、
うん、そうだね。
なんか結婚して筋トレ始める人とかさ、聞いたことあるんですよ。
あ、そうなんだ、うん、やっぱ守るべきものができたから、
ね、そうそうそうそう、
あ、
私もそうなりたいなって思った、ね、村中を見て、
へ
え、感動したわ、本当にね、勉強になるわ。
なるほどね、うん、はい、
はい、という感じでございます。
はい、
行きましょうか。
そうだよ、
はい、
ちょっとね、巻き返さないと。
そうです、先週ね、
先週の
やってないよ
あれをね、
はい、
ということで、
うん、
読ませていただきましょう。
はい、
で1通目を読ませていただきます。ラジオネームみーたんさん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。以前 X で、Spotify まとめの、
うん、
中中1万分超えをポストさせていただきました、うん、ね、みーたんです。ね、年終わりのねやつだよ ね、
ね、いいよ ね、
ね、いいよね。
1万ってさ、何回、
1万分って
何時間、
1万分って何時間、ごめん、ちょっと俺
これ超苦手なんで、こ
うやってやって、
あ、分時間計算、
うん、いや普通に60度ありゃいいんだけど、
うん、いや難しいよね、1万分、
うん、
1万分ね、難しい。ちょっとつないでてくる、166.6 時間。
360回分すごいね、すごいな。えそれちなみに割る12とかして、あ割る2割うーん割る16とか
な、何 166.6
時間の、うん、割る、そう割る16して、16って起きてる時間だから
10.4、
だからもう10日分ぐらい起きっぱみたいな寝る時間を含んだらね10日分続けで、ね、うん、もちろん寝てるけど、うん、起きてる間はあの聞いてるとそれぐらいになる
ってこと、費やしてくれたってこと
ですね。そういうことですね。だいぶすごい、
すごいね、うん、ありがとうございます。
そりゃすごいよ。
なんか何の回が良かったですか。
だからそういうの話を聞くと、もうほんと前回のとかさ、
うん、
もうほんと反省だろ
求めてるものじゃない、
うん、
でしょうからね。
なんか裏切った、ね、裏切られたって多分みーたんさんは思ったと思う。
捨て替えってやつだ
ね。うん、捨て替え、うん、なべさんにも矢口さんにも、反応いたしていただいて感激でした。いやこちらこそ感激ですよ、本当に、うん、
本当にね、
最新話に追いついたので、公言通りお便り送らせていただきますということでね、Spotify で聞き始めた後、スタンド FM で初回から、聞いていたので、こんな感じに出来上がっていったんだなと思いながら聞いていました、うん、嬉しいですね、うん、個人的には、矢口さんのアラサー男バツニガーの話の下りが好きです、うん、最初ジングルで聞いていたので、あこれかと運転中に爆笑してしまいました。
ハンドルさばき
ね、あそう、キーあのね、あの ライブ配信かなんかね、
行かれたんです
よ、ね、行った時に、ね、そういう読んでいただいてね、うん、
アカウントのね、
そうそうですね、バツニガーって言って、そう早いわねみたいなことね言ってくださったってい
う、うん、ありがたいですね。あれからね生まれたような
もんですからね。そうあれから生まれたから、お二人が話の中で触れていたディズニー、
うん、
劇団四季、
うん、
オールバーツ、仮面ライダー、うん、私も大好きです、
うん、もうすごい
話に出てきた時はテンション上がっていました。だからね、この中に龍が如くがあったらまだよかったよないんだよ、
ないんだね、
ないんだよ、
頑張れ、
ないんだよ、
セガがもうちょっとね
惜しいけど ね、仮面ライダーとかちょっとかすりはしてるけど、ね、
いやしてるから、
うん、でもちょっとコンテンツの大きさがねちょっと違う ね、
うん、そうね、
いやいや、なんか客層的な、
うん、
かっこ、このラジオネームも仮面ライダーから来ています。鍋さんなら分かってくれるはず。
そうなの、分
かりますよ。
マジ仮面ライダービルドって知ってます？
ビルド、
うん、いろんなね仮面、うん、あいいですね、じゃあ仮面ライダーやっぱ人気コンテンツですから、
うん、
聞いてる方はミータンさん以外にたくさんいらっしゃると思います、
うん、めっちゃ可愛いじゃんミータンって、
うん、ネットアイドルみたいなね感じ、
うん、
仮面ライダービルド、まあ毎回ね、
うん、
仮面ライダーって、まあ、モチーフがクワガタとか、
あ
ドラゴンとか、
まあまあ初代はバッタよ。で僕それ初代は、ね、あのこの間新仮面ライダー見るにあたり、
うん、
ちょっとあの予習したとこあって、
うんうんうん、
ちょっと知ってんだよ内容は、
はいはいはい、
結構重いよね最初はね、割とまあまあまあい
い、うん、そうなんだ、
まあ、バッタなんだよね、うん、あの本郷たけしだっけ、
本郷たけしね、藤岡
弘さんはバッタのあれだから、
うん、改造人間、
ね、バッタの力を秘めた、
うん、
海藻人間だから、それ知ってんのよ、
はいはいはいはい、
それ以外知らない。でもそか他はいろんなのあるん
だ。本当に知らないんだ。V3 とかさ、
あのね、ちっちゃい時から仮面ライダーとかウルトラマンを本当に見てなかったね。
うん、まあ、怖いもんな。
そうだ
ね、私もね再放送とか見たことあったんですけど、
うん、
怖いのよ昭和の仮面
ライダー。あでもそうか、本当にそう、昭和とか平成も怖いよ。
平成も怖いけど、
うん、いや僕暴力的なの嫌いだから、クローズゼロしか許せない
まあね、なんかね、こまあ、
じゃ
あ、
いいよいいよ、
フィクションとか言って
る、はい、すんで、ごめんごめん、
あでね、
中断しちゃった。
ミータンが出てくる仮面ライダーは、
うん、
これはいつぐらいかな、8年前ぐらいかな。
8年前って結構最近じゃない？
結構最近ですね。仮面ライダーもうね、うん、何周年、55周年とか。
まあそりゃそうだよね、
もっとか、
だってそのね、初代が昭和から始まってるわけだから。
じゃあ仮面ライダークイズ、皆さんぜひ考えてくださいと、
うん、
まあ一つは主人公が毎回職業何かしかについてたりついてなかったりするんです。
ああ職業ね、うん、
科学者とか、
はいはいはい、なんか言ってたね前、
まあ、主人公の職業と、まあ、仮面ライダービルドという感じの何がしかのつながりがあったはずですっていうのと、
もう一個しか思いつかないんだけど、
うん、はい、何でしょう、
建築系の人でしょ。
あなるほどね、
うん、
あなるほど、はいはい、
うん、
それが科学者ですね。
あ、
はい、物すごいな、うん、仮面ライダービルドがキックするときに、
うん、
こうなんかこう なんていうの、理系の人しかこうグラフ
が波形な
波形が出てきて滑ったりみたいになって、
うん、
数式がねガーって流れてすこういうキック
する、うん、よくわかんないけど、
仮面ライダービルドデザインもあるわけですよ、
うん、
何がモチーフだと思います？
だからその初代はバッタだったみたいな話、
うん、
科学者、
うん、じゃヒント、 うん、まあね考えてもらいたいんでちょっとヒント出したいんですけど、うんうん、何かと何かの要素融合させて、
あ
ビルド、ビルドって言ったらいいのか、錬金術、錬金術とは違うんですけどね。
待って、姿に反映されてるってこと？その
そうそうそう、姿に反映されてる。例えばじゃあ犬だったら尻尾が入ってる。
そういうことだよね。だからのバッタも、バッタ要素はないんだけど、まあここ、まあ、
複眼とかね。
まあだからすごい、そういうことだよね。そういうことね、うん。何かと何か。2つなんだ。
そうそうそう。
その科学者って関係あるんですか？
科学者、まあまあ忘れても大丈夫です。
そうか、
どうしようか。いやこれあれだな、デザインを見てだな。
あ、そうだね。いや何も分かんないもん。だってもう無限にあるものとは、うん、もう2つかかっちゃってるからよりね。
これです、仮面ライダービルド。
ああ、なるほど、赤と青なのね、うん、赤いものと青いものの要素なんだ、
うんうん、そう、ちゃんとね触覚とかマフラーのね衣装がね入ってるんですよ、仮面ライダー
なんで。なんかね触覚見るにね、なんかちょっとやっぱ昆虫っぽいんだよね、うん、なんかなんていうの、どっちかっていうとガとかガの あのところにちょっと似てんだけ ど、
ね、まあ蚕かもしれないしね。
あ、まあそうそう、そういう感じ。でもこんな赤と青のさ、うん、虫いないよ。
まあね、虫とも限らないですからね、やっぱりね。
だからハッサム、ハッサムと、
ハッサム赤
のヘラ、なんだっけ、ヘラクレス
レスオカブト、
いやなんかいるじゃん、青いカブトムシのポケモン。
あ、ヘラクロス、
ヘラクロスみたいな、
うん、なるほど、
うん、
正解は
ですね、マジわかんない、なん
ウサギと戦車でした。
は、
あ、楽しいね、
ウサギと戦車、
ウサギと戦車。
いや色に関係ないんだね、まず色関係ないんだ ね、
まあ、ヒロイックな感じ出すのやっぱ赤とか。で
ウサギの要素なのこれ、
耳がそう。
いやいや、コウモリだよ。いやコウモリオークはこういう頭だ。
戦車、ほらこれキャタピラーとかのデザインです。
どこによ、
これほら、戦車のさ、砲塔になってた。
ああ、そういうことね。
すごいよ、これをさ毎年さデザインを考えてる人がいるっていうのさ。
いやー、なんか全然愛せないな、
仮面ライダー。
いやなんかね、仮面ライダーってね、だから僕はね、
うん、
ちょっと好きになれたのは、うん、やっぱりそのバッタっていうもののなんか怖さみたいなものを主人公が秘めちゃってるっていう、
うん、
でちょっとあれなんかダークナイト的なね、バットマン的な、
うん、
でそのなんかダークヒーローなわけよ、
仮面ライダー
は。仮面ライダー、表舞台には決して出られない。だってもう自分はモンスターだから、
はいはい、
まあ、ヴィランと同じだからね、性質は。
アマー
だったね。そう、性質としてはもうヴィランと同じだけど、うん、心にギリギリある正義感でなんとか悪と戦ってるっていう、そういうもう
キリッ
キリの存在だから、とてもじゃないけど表舞台に出れない、うん、もう握力も強すぎて普通の人間として生活できないんで、
はいはいはい、
普通の人とはもうコミュニケーション取れない、壊しちゃうから。
なるほど。
っていう、そのなんか暗さみたいなのを秘めて、誰にも、だからもう人から見たらもう自分も恐れられるものなんだけど、でも人を愛してるから、その人ね、疎まれてるけど、そのみんなのために戦うっていう、なんか本当その宿命をね、そう、孤独なヒーローっていう、そこになんかかっこよさをさ、この年で見たってもやっぱりあるんだから、やっぱりその世代をね超えて愛されるんだなっていうところを感じたのよ、その新仮面ライダーを見るにあたりね、その予習をしてきた中で、
うんうん、
ところがどっこい、なんかこのウサギとなんか戦車って言われても、なんかじゃあそこに何の、何ですか、メッセージというか何のストーリーがあってその2つをミックスしたんですかって、なんか理由があるなら聞きたい。
八木、ね、うん、さん鋭いわ、いいこと言いますね。
あ、本当、
これは、
あ、来る、
大丈夫、
大反論来る。今日
じゃあ50分仮面
ライダー、今日仮面ライダー永遠と語るんで聞かなくていいですかになっちゃう。
かいつまんで言うとですね、
まあ、見たさは喜んでもらえる、
まあ、やっぱり仮面ライダーって、
うん、
まあ、子供向けコンテンツっていう部分を大きくはらんでますよ、
うんうん、
やっぱりさ、みんな仮面ライダーベルトとか買うわけ
よ、まあ、グッズはあるよね、うん、
やっぱさ、ビジネスとしては悲しい話ね、
うん、
売りたいわけですよ。
なるほど、
うん、そういう意味ではね、この仮面ライダービルドも、
うん、
ウサギや戦車になったり、
うん、
あとなんだろうな、忍者とか、
うん、
ドラゴンとかになったりするわけ。
え、ここの彼が？
彼が変形で形態を変える
の。ちょっと待って待って、だからウサギと戦車をミックスした、うん、まず見た目をしてるよね、うん、だからまあウサギや戦車になれるのは分かりますと、
うんうん、
なんだけどドラゴンとかにもなれちゃうの彼が？
忍者ドラゴンとかになれる。ちょっとね、これどうやって調べてるんだろう。
ダメじゃん、
いろんなね、だからじゃあ、あの敵に合わせてやっぱ得意なさ携帯に、やっぱウサギだったらジャンプ力が高くなるとかね、
うん、
ゴリラを入れたらパンチが強くなるとかってあるわけです
よ、うん、いやまあ分かる分かる。
でこのあれに変身するためにはなんか注入するわけですよ、 はい、ベルトになんかこういうの刺して。
あ、でもまあ、だから新仮面ライダーもそうよね。なんだっけ忘れちゃったけど、あの、
あったっけ
プラトンみたいな。
ああ、
プラトン。なんだっけ
哲学者出てきて、
うん、プラトンみたいな何かをこう、
そう
ね。
あの、いっぱいね、うん、出てくるのよ。刺すやつが。うさぎの要素。
カートリッジがね。
そうそうそう。うん、やっぱね、そういうのは見ちゃう。どうしても、商業的な気持ちにね、感じる部分もあって、そのダーク感というか、ドラマになんかいらない部分みたいなのも、ね、やっぱあるんですよ、昨今。いや、そんな中で新仮面ライダーやっぱすごいです
よ。いやいやいや、
うん、話にね、もうドラマの部分に傾注してます
から。いやいや、なんかすごい嫌な、それさ、うん、落としてるよ、今の。いいの、それ。なんか、だからもうそれはグッズを売るために、うん、それにやりやすくやるために、ストーリー性を落として、作ってますっていう。
あ、ごめんなさい。そうい
うのそれで。もう僕の中から言っても今もう仮面ライダーありえないなって思っちゃった。なんか反論に、ね、反論になるのかなと思ったらもうむしろありえないと思っちゃったけど。
ね、まああのストーリー性というか
理由は、
ごめんなさい。ストーリー性落としてるというかは、うん、このなんていうの、商業的な部分が見えますね。昭和のライダーよりかは。
ああ、うん、最悪じゃん。
まあいい意味ではバリエーションが豊かになったっ
ていや何も良くないじゃん
ところはありますけど、まあ昨今だとやっぱカードとかはね、人気じゃない、うん、ワンピースとか。
いや、まあ、いや分かる分かる、
とか、
いや違う、うん、あのね、グッズが売れるのは分かるんだよ、うん、でもそれはやっぱりその先を愛してるからこそのグッズを買うんだと思うんだよね、うん、だからそのさ、さっき言ったようにその初代仮面ライダーしか僕は知らないけど、うん、あれに関してはやっぱりその当時子供たち、昭和の子供たちは純粋にあれがかっこいいヒーローものとしてあの好きだったし、うん、かっこいいものとしてグッズを好んで買ってたと思うんだけど、うん、一方でその大人、その人たちが大人になってからもその作品を愛し続けてる理由っていうのはやっぱり改めてこの年で見た時に、
うん、
あの当時気づけなかったそのね裏の設定というか、はい、本当はこういう気持ちでヒーロー戦ってたんだなって大人になってからこそ分かるその気持ちみたいな共感できる部分っていうのがあるからこそやっぱり長く愛され続けて、うん、だからこそやっぱりグッズを買おうっていう意識にもなると思うのよ、
うん、
だから僕はこういうそういう話をしてた。だから今の話言うならそれはもうだから完全子供に映えるためのコンテンツとしてなったから大人はもう客層として捨てられたっていうことだっていうことだよね。だからもうこの仮面ライダーたちは大人に愛されないよ多分っていうことだよね。なぜかっていうとストーリー性ないから、それはグッズ、子供にグッズを売るためだけのものだからっていう、なべさんの説明になってたけど、
なるほどなるほど、
うん、
でもね、ストーリーはね面白いですよ。やっぱり場所で見るだけ見てますから、
あ
今もなお。
なるほどね。じゃあそこには大人になっても共感できる何かしらがあるんだ。
あるね、やっぱかっこいいなって思う瞬間あるし、やっぱデザインのさ部分がさいいのよ。だからよくさ、こういろん毎年違うものを出さなきゃいけない中で、
まあまあそりゃそうだな、
あのね、
う
ん、やっぱ違うのよ
毎年。まあまあまあ確かにね、うん、そのポケモンの御三家もね、ネタがなくなってきたみたいに言われてるけどね、そ
う
そ
う
そ
う、うん、やっぱ人間二足歩行でいなきゃいけないっていう、かっこよくなきゃいけないっていう中で
そのあれはあるんだ、一応二足歩行って縛りはあるんだね。
そうそう、ベルトとかもねすごいのよ、うん、だって腰に巻くっていう制限はつきながらも毎年違うやつが出てくる。
ちなみにちょっと疑問に思ってるんだけど、ライダーっていうさ、
うん、
アイデンティティは残ってるの？
まあ何、あ、バイク乗るかどうか。
あ、そうそうそうそう。
あ、で新幹線乗ったりしますよ。でもね、片や
新幹線乗る人のことライダーって言うんだ。
いや、あのね、うん、新幹線の中に操縦席があって、それがねバイクの形してる。
あーあああ。なるほどね、
うん、あと
ギリギリだ、
うん、ドラゴンとかも乗るし、
まあ、ドラゴンはライダーって許されるかもしれない、
うん、片やでも、ね、うん、ハーレー乗ってるやつ
もいる。ああ、うん、王道じゃない。
そうそうそう、うん、あとは車とかもし
れない。車ドライバーだ
からね、仮面ドライバー、
うん、
彼はねバイク乗ってなかったかな多分。
あ、そうなんだ、うん、じゃあもうライダーっていう要素すらもう結構きつくなってきてるんだね。
まあ、ただそれこそね今日曜の朝やってますけど、
うん、
あの大人用の仮面ライダーとかもある。それこそじゃあ流血表現が新仮面ライダーみたいなのがあったり、仮面ライダーアマゾンっていうのがいて、
うん、アマゾン、
我々が大学生ぐらいの時にリメイクされた。
うーん、
アマゾンはさ、
うん、
人間、普通のさ人間だったんだけどね、
うんうんうん、
何かがあってアマゾンになっちゃったっけ、人間じゃなくなっちゃったの。
まあまあ、で仮面ライダーってみんな人間じゃないでしょ。
何食べても美味しくない、
うん、
仮面ライダーね最近人間いるんですよ、ね、
え、まあ、人間なの。
ね、まあ、人間いますよ。
あ、そうなんだ。
高校生とかいますよ。高校生の仮面ライダー、
もちろんその高校生だけど、うん、何かしらの影響を受けて、
うん、
超人的な力を持ってるって意味じゃないの。だピーター・パーカー的な感じ。
いや、だから変身しなければ普通人間とイコールだし、もうベルトをつけて変身っていうだけで仮面ライダーになるわけです、人間が。
待って、ベルトが変身のトリガーなの？
そうですね。
変身っていうのは見た目の話だけで隠してるだけじゃなくて、
うん、そうですね。警察官の仮面ライダーとかもいますね。
ちょっと待って待って、分かんなくなってきてる、うん、だって仮面ライダーってもともとそのまあ初代に関してはそのなんかね、うん、投薬実験とかでなってるから、もともと別に正直だから仮面をするのはあのグロテスクな姿を隠すためだからでしょ、う
ん、まあその作品はそうです。
あ、他のは違うんだ。
違う、まあ、そういう設定があるからちょっと。
仮面を取ったら普通の素顔ってこと？
あ、そうね。
戦いのさなかでも？
そう、あのそれこそ演出でお面が割れるシーンとかあるわけ。人間の顔出てくるから変身前に。
もう完璧に人間な牙は牙になってなんかなんつうの、そういう部分的にちょっと。
あ、まあ物によりますよ。
あ、
うん、シリーズには
よります。あ、でも別にそうなんだ。うん、え、じゃあ超人的な力ないんだ。
な、まあない、昨今ない
と思います。アイアンマン的な感じだ。
そう、装着する、装着って言ったら
だ
っけ、
あ、異次元から、なるほどね。いや、そうなんだよ、マーベルもね2種類あって、だそのピーター・パーカーとかキャプテン・アメリカみたいなもう身体が異常なパターンと、うん、あとその、ね、身体は普通なんだけどスキルとか、あとそのね、身につけてるもので超人的な力を持ってるって方だから、うん、アイアンマンスタイルになってきてんだ。
あ、そうね、
へえ、そうなんだね。
仮面ライダーを事業としてる会社とかもある、社員ですか、これベルトを渡してこれ頑張ってねって言って、
え、どういうこと？派遣会社みたいなこと？
派遣会社っていうか、うん、まあやっぱ怪人が現れる世の中に、まあまあ、ね、かせなあかんっつって会社を立ち上げたやつがいて、
う
ん
う
ん
う
ん、ベルトを開発して社員にこう渡して、
うん、
で業績が悪いとベルト違うやつのところに行くとかあるから、
ね、え、
君はもうダメだから
勝てないから、
うん、そうそう、もう違う人、
クビだみたいな、仮面ライダーはクビだみたいな、
そうそうそう、
人事部に行きなさいみたいな、
そうそうそうそう、
え、マジで、
そうそうそう、
面白いね、確かにそれはまあ確かにまあ面白いかも、うん、逆にね、うん、
でもやっぱね孤独な部分とかもね、あるやっぱバレちゃいけないやつとかもいるからさ、警視庁のやつとかも隠してたわけ。仮面ライダー、
いや、なんかでもじゃあバレちゃいけないの重みが違うんだよね。そう、クビになるとかそういう話だろ。
あ、まあそう、あとまあ世間で多大な影響をね与えてしまうから、
あ、まあ、まあね、まあ、それはいいけどね、うん、でそれ公務員だから副業としちゃっちゃダメみたいな、なんかそういうさ話に聞こえちゃう。いや、小さいじゃんそんな。いやいや、そのさ、そのいや、なんか地球を守るリスクとしてなんか全然なんていう、
まあでも、うん、ドラマの部分で言うとね、変身するために記憶をなくしたやつとか今いるわけ、
ああ、まあそれはいいね、
そうそう、
副作用としてね、
そうそうそう、
あ、だそれはいい、いいっすよ、うん、それいいっす、それいいっす、うん、そういう感じ、
あ、変身し続けるとね体に異変が起き始めるね、砂になっていくとか、
あ、いいっす、いいっす、うん、でもまあそれも本来のあれなんじゃない、割と多分あのカメラでもずっとあの姿だと徐々に戻れなくなっていくみたいな感じなんじゃないのかな、
なんか
徐々にこう蝕まれていくみたいな、
ね、そうそうそう、人間しか食べられなくなるとかあるから、
ああ、いいじゃないですか、
うん、でね、今やってだいぶ前にできてた仮面ライダーアマゾンっていうね、
あ、じゃあなんかそれは結構原点回帰な感じなのかな、
そうそうそうそう、だから
やっぱりそういうのが再評価されつつあるのかな、時代とともに、分かんない、
まあ求めちゃう人もいるんだね、日曜の朝にこういうのやってるから、
え、でも分かる、だから僕みたいに、うん、あの新仮面ライダーから入った人ってもうそんなミーハーすぎるけど、
うん、
まあそこだらへんで改めて、あ、仮面ライダーって要素があるんだなと思って、うん、仮面ライダーってコンテンツを初めて真面目に見ると、
うん、
そうしたらやっぱりそういうものが仮面ライダーの要素だと思うから、うん、そういう時さっき鍋さんが聞いたみたいに、いや、商業的になんかおもちゃが売れるからみたいなって全く魅力に思わないんだよね。だからさっきみたいなそのちょっとね影があるようなところはなるほどなと思えるから、やっぱそういう人のニーズにも合わせた仮面ライダーは用意されてはいるんだね。
そうね、55年やってますからね、やっぱいろんな設定のね、
なるほどね、
そう、ニートとか無職の人が、
うんうん、
主人公の仮面ライダーとかね、
うんうんうん、
パティシエとか、
なるほど
ね、裁判官とか、
うん、あ、なんか言ってたね、これ前やってたよね、それなんかそれ自分だったら何にするかみたいな、ね、
そう
、でもなんか前提が結構いろいろ変わるから難しいな、なんかさ、そのだから、うん、なんか何がアイデンティティなのかそれ分かんなくなってくるね、なんていうの、
仮面ライダーとは何か、
そうそうそうそう、
だってねバイクに乗らなくなるわ
け、そうそう、だからまあまあ1個バイクだと思ってたけど、うん、バイクすらなくて、まあ、
ベルトつけて変身すればもう仮面ライダーなんじゃない、そこだけはねほぼブレない。
でもそれで言うなら初代が仮面ライダーが結構危うくなってくるからね、初代はあれ隠してるだけだからね、
あ、なるほどね、
そう、戦ってると醜い姿になっちゃうから、
うんうんうん、
それを見せないためのあれでしかない、あとなんならちょっと力を抑えるためのものとか、
あ、
エヴァのあれみたいな
側なんだ、
そう、側、え、ってか見たでしょ、
新刊見た、
そう言ってたでしょ、
あ、そうだっけ、
うん、
あ、もう、え、そうなの、じゃああれスーツ着てなくても同じ力なの持ってんの、
てか、いや、あのね、いや、
それはね、
あのね、 初期は分かんないけど、あの新仮面ライダーにおいてはあれは本当エヴァのあのスーツと、あのエヴァのエヴァンゲリオン自体のあの高速キックと同じで、あれがないともう暴走しちゃう。
あ、なるほどね。
もうわけも、はい、だからもうヴィランと同じ状態になっちゃうから、はい、それを抑えるギリ、あの自分のその理性を
維持できる、
そう維持できるためにあれをつけてる、むしろ。
なるほどね。
力を出さないために出してるね。新仮面ライダーはね、だったね、そういう感じだった、はいはい、だからスーツなんかつけなくても同じ力を出せるかって言ったら出せるよ、
うんうんうん、
だしスーツの人ももう多分分かんないけどバキバキの気持ち悪いバッタと人間が融合したような多分姿になっちゃってんだよね
なるほどね。
そうだよ、
はいはい、
そこがやっぱ苦しみなんじゃない。
いいよね、あの新仮面ライダーのポスターもさ、高解像度で見るとさ、
うん、なんかね、目がね、
肉眼の奥に
さ、ね、なんかちょっと独特しい目があるみたいなね。そうそうそう、だ
からエヴァだよね、語れたね、
マジでエヴァの
顔とかが見えるわけよ。
とはいえ、まあ、新仮面ライダー全然楽しくなかったけどねって話したよね
ちょっとした、
ね、全然楽しくなかったけどね、新仮面ライダー正直全然わかんないけど、
まあ、なんかね、うん、映像がすごいっていう楽しさはね、技術的な部分はね、あったね、
うん、そうだから、まあなんか期待なんて、だからちょっと求めてるものとちょっと違ったっていうだけだね。だから本来で仮面ライダーなのかもしれないけど、やっぱその新エヴァンゲリオン、新ゴジラ、新ゴジラ、新エヴァンゲリオンと来て、なんかああいうのをイメージしてたから、それちょっと違ったねっていうのはあったね、
まあ、一番はあれなんじゃない、庵野さんと同じく幼少期に仮面ライダー楽しんだ人
が
楽しんだろうね。
そうそうそうそう、本当そうだと思う、うん、だからちょっと見はぐみにはちょっとついていけない部分があったのかもしれないね、まあ、冒頭のシーンとかめっちゃ盛り上がったけどね。
ああね、思うかましてきた
よね、かっこよかったよね、
子供びっくりした
ね、あれかっこよかったけどね、はい、
そうね、ちっちゃいお友達たちは日朝されて今もやってますからね。
やってんの、ああそっか、あの今のやつね。
そう、今錬金術師の、
錬金術師ってなんかもう行くとこまで行った感じするね、なんかネタ切れ感結構感じるけど
大丈夫。そうね、宇宙飛行士とかもあった気がするから
確か、あまあ宇宙飛行士なんてありそうだね、
うん、
でその NASA 職員とかなんてさ、よくなんかそういうねなりがちじゃない、宇宙の何かを受けて
あそうね、そうね、
ファンタスティック4とかそうだから、
うん、そうね、パワーを、ね、
そうそうそうそう、
ちょっと喋りすぎ
ですけ
ど、まだまだありますけどね。
なるほどね、
うん、役者さんの話とかね、
あまあね、その仮面ライダー出身の俳優さんってなんか、ね、
名だたるメンバー
ね、言うよね、やっぱママさんにも人気になるためにやっぱ相当激戦されてるっていう、
ね、オーディションとかもすごいだろう
ねやっぱ登竜門的な感じで聞くよね。
そうそうそう、
昔はそうだったけど今もそうなんだ。
今もそうだろうね、昨今はね、誰だろうね、うん、たくさん
言い過ぎて出ないね
本当に、はい、金目潤とかね、
あ、え、金目潤さんそうなんだ、うん、
警視庁の仮面ライダーって、
へえ、そうなんだ、かっこいいよね、へえ、知らなかった。
水嶋ヒロとかね、
あ、そうなの、そうそうそうそう、めっちゃかっこいいじゃん、そうそうめっちゃかっこいいじゃん
かっこいい、
信じられないくらいかっこいいじゃん、その仮面ライダー
和服着て変身するの、
マジ、
うん、
めっちゃかっこいいね、
それ、あ、そう、料理得意なんてね、水嶋ヒロ、
あ、それ
サバの味噌煮が得意、
あ、めっちゃかっこいい、いや、それもママさんの夢中になっちゃう、わかるわ、
わかる、
うん、
鈴田雅美、あ、竹内涼真とかね、
あ、うん、そうそうたる、
そうそうたる、だから本当に登竜門だから
あすごい、
ね、若手イケメン俳優はさ、もうここに入る
かいな、ね、なるほどね、もう仮面ライダーやったら結構安泰なんだ。
いやとはね言えないんだよね、
あ、
これもさ、
まあね、まあ、
それこれちょっとな、今何分だ、大丈夫、
いやもう結構来てるよ、そろそろだと思うよ、
毎日撮影ごめんなさいね、ちょっといつか話す場所、
うん、そうだね、もうやめとこ、さすがに、うん、ちょっと前回反省会して、うん、俺もだってこれディズニーとか話したけどもうその尺ないもんはい、
はい、
ってことでね、あ、で待って待って、うん、ミータンさん、ミータンっていうのはそう何なのっていうのを教えてくれてない
けど、仮面ライダービルド、まあヒロインはさ大体出てくるじゃん、ヒーローのね、
あ
ー、なんかネットアイドルのミータンってキャラクターなんですけど、
ヒロインの名前なんだ。
そうそう、まあ、合流してくるわけよ、
うん、
チームとしてね、うん、でね、変身とかはねしないんですけどね、
だあれだ、
主人公を支えるね、
だあれだしょ、タタラチャンネルだ、
あ、タタラチャンネル、そうです、タタラ、あのね、タタラチャンネル、タタラ、なんだっけ名前、なんだっけ、
やめろ
やめ
よ、
やめだ
やめ、タタラチャンネルね、オッケー、
そうそうそう、あ、そうです、そうです、
そういうことか、
うん、そうです、
なるほど、
ストリーマーです、
よかったです、なべさんはちゃんと分かりました、はい、ミータンさんの名前を由来を、うん、長々と愛を嗅ぎつなれてしまいましたが、もっと語りぐらいたいぐらいです、うん、これからもっと寒くなると思います、体調に気をつけて素敵な冬をお過ごしくださいということでね、今日も20度ですね、今日
春をね間近に控え
ごめんなさい遅くなっちゃってありがとうございます、いやでも十分語れたんじゃないですか、
いやまだまだですね、
反省生かそう本当にあのもうギュッとする技術を僕らちょっとね勉強するべきだ ね、
そうです
ね。話したいこといくらでもあるのは分かるけど、キュッと話すね、練習したい、ね、
人が聞いてるということを意識しない、
そうそうそう、あの全く興味ない人も聞いてるっていうことをちょっと考えないといけない ね、
そうですね、
龍が如くとかカメラで一切触れてない人も多分覚えてるからね、
そうね、
それを考えない
で、ね、知ってもらえたらやっぱ
ちょっとでも知ってるやつさ、まあまあまあと思うけどね、そのね、ごめんなさい。
でも知らないものを、
うん、
なんていうんですか、楽しく話せるスキルをじゃあ磨いてい
く。そうだね、
うん。
でもにしてもちょっとやっぱキュッと
怖すぎ
て、キュッと走って話すべきだね。
キュッといきましょう。
って思った前回で。
はい。
次行きましょう、ラジオネームおでんと日本酒さん。
はい、いいですね。
いいですね。
いいですよ、ね。話したいこと
が。ああ、いや、これおでんと日本酒。これいいじゃない、ね。おでんと日本酒いいっすよね。
じゃあパパッとね、うん、キュッと岩部さんから紹介していただきます。おでん3つ選んでください。
そんなか前も話してるよ。
いや変わりますよ、季節が変われば。
だから焼きちくわは絶対早いのよ。焼きちくわと
キュッとね、
はんぺん、はんぺんかな、違う、
白い、
いやはんぺんじゃないな、
練り物がね、
いやはんぺんじゃない、なんつうんだっけ、あのなんかガンモ、ガンモかな、
あガンモ、
ガンモって
茶色いやつ、茶色いやつ、
あ違う、ガンモ
はんぺん、あの三角形の白いやつ、
あそれじゃない、それじゃない、なんかもっと練り物、
練り物、つみれ
みたいな、いやもうちょっとわかんねえわ俺も、
OK、
ナミさんは
なんでキュッといこうよキュッチクワブ、
うん、
ガンも、うん、大根みたい
な、はい、あそう大根、大根絶対入るわ、忘れてた、はい、中中のお二人はじめまして、
はじめまして、
初めてレター送らせていただきます、はい、最近恋愛に悩むことが多く、 Spotify をポチポチしていた時にたまたまお二人の配信を見つけました、
やった、
お二人の温かく、あお二人が温かくリスナーさんの相談に乗っていらっしゃるのを聞いて、私もお話聞いてもらいたいと思い初レターします、長くなり読みにくいかもしれませんがよろしくお願いします、私と彼は職場の先輩後輩です。私が5つ先輩です、あまり意識していない存在でしたが、ビビッとくる出来事があり、去年12月から、連絡を取り始め、すぐに2人で遊びに行くようになりました。 LINE は、毎日途切れることなく続き、2人で王道デートと言われる場所、過去水族館、牧場、プラネタリウム、観光地へのプチ旅行、酒造巡りなどなど、めっちゃ楽しそう
な、うん、すごいな、
ね、
全部や
るは行きました。結構だよね、
全部やりたいわ、
ね、今年は、春、今年は春、私が転勤となり別の職場にいますが、もちろん誘うのは私が多かったですが、今年の9月頃まではそういう雰囲気は続きました。10月頃お互いに、繁忙期を迎え、連絡が3日に1回という頻度に落ち始めました。それでも仲は良く、飲みに行ったりはしていました。私と彼の雰囲気を見た先輩が、付き合ってるのか、2人くっついたらいいのにとアシストしてくれたのですが、そのあたりから低速気味です。彼の中で私の気持ちを認識してしまい、フェードアウトを狙い引き下がっているのでしょうか、正直今までの距離感や雰囲気は何だったんだろうとモヤモヤしていますが、中中の2人の見解を聞きたいなと思いました。よろしくお願いしますということで、
見解ですね。
なるほどね。
まず、まあ、この話を伺って、
あ、
まあ、自分だったらねどうするかってね考えたんです
よ。あーは
ーはー、やっぱね怖くなっちゃうんだよな。なんか例えばです、私の高校上の先輩が、
うん、
これもしかしたら行くとこまで行けば付き合えるかもしれないって思うと思うんですよ、うん、これだけ一緒に、
いやそうだよね。
私はやっぱりその職場恋愛みたいなのは、
うん、
あのリスクを考えちゃうんで、
うん、
逆にさ、もっと仲良く、なんだろうな、仕事のために付き合わないってことをさ最優先するならさ、
うん、
この関係を続けちゃうとそれはそれで悪いなって気持ちに出てきちゃうわけ、
うん、
とはいえ私もね付き合いたいって気持ちはあるわけ、
うん、
あの誰かとねゆくゆくは結婚したいって気持ちもあるって、
うん、
あのうまくいくかなって不安になることもあるんですよ、
うんうん、
だからもう職場恋愛するって選択肢も考える可能性もあるわけなんですよ、
うん、
だからなんだろうね、なんか時間が欲しいからその好きっていう気持ちにもし気づいちゃったとしたら、なんだろうね、今までよりは会いづらくなっちゃうというか、なんか考える時間が欲しいから、なんだろうね、あのスパンが減っちゃうんじゃないかな。だから嫌いとか付き合いたいとかじゃなくてですねあのどうやってうまくいくかなっていうのを考えるために時間が欲しくて引き下がっちゃうっていう状態もあり得るかなと思います。
あ、そのトリガーはこの先輩からの、うん、なんかあいい感じじゃん、付き合ってんのみたいなのを言われるとそれを考えちゃうっていうこと。
そうですね、
ああ
付き合うかみたいな、そうか
職場だしな、
いけるよな、
っていうのを
うまくいくかなみたいな
ね。なるほどね。そうするとあんまり会えなくなっちゃうんだ。
まあなんか自分の気持ちを決めないとさ、なんか失礼かもって思っちゃう。
ああ、なるほどね。いやだからこういう遊びとかをしてる、なんていう、いっぱいデートをした段階ではそういうことは一切や、まあ、楽しんでるから、
うん、
もうなんか職場恋愛だってことも忘れてたけど、改めてなんか職場の先輩にそう言われることによって、うん、あ、これよく考えたら職場恋愛だな、リスクあるな、ちょっと考えなきゃなっていうのがあるってことね、
うん、
でそれを考えてる時間でちょっとそのなんていうのレスポンスとか遅れちゃう可能性があるんじゃないかって話か。なるほどね。なるほどなるほど。なるほどね。まあちょっと難しいよね。俺この気持ちはあんま分かんないわ。なんかまあでも一つ言えることはちょっとこの先輩のあれ嫌だよね、この絡み。
ねえ、意識しちゃうよ、ね。
ちょっと嫌だよね。いやなんか、うん、なんか どっちに転んでもというか、どういう気持ちだってもあんまり嬉しくないよね。なんか普通いたらいいのにみたいなね。
いや私もなんかね、サンディエゴに出張に行った時にね、
うん、
6人ぐらいで行ったの、会社の人と、
うん、
で一番年の近い先輩の女の人と私だけ帰った時にコロナになったの、
うん、
あれもしかして付き合ってるって聞かれた、
あ
ちょっと違います違います
って言っちゃうんだよ。なんかね、いや分かる、だからそのだからそれがなんかどう感情に出るかとかちょっと僕は分かんないけど、うん、その絡みはすっごい嫌な気持ちになるよね。その
嫌なってなんか、ああそう見えてんのかってなっちゃう。
なんかそ、いや別に、いやでもそれはなべさんはさ、うん、その気がないからさ、うん、そうだけど、もし例えばじゃあ本当にその子と気があったとした時にそう言われてもなんかさ、
嫌、うん、だよ、高校の時ですら嫌だ、
なんか嫌だよね、
何で付き合ってるの、
そうなんかほっといてよみたいな気持ちになるよ
ね。なんか違う、お笑いのたなんかなんていうのネタにすんだ、
そうそうそうそうそう、本当に真剣で、そうそうそうそうそうそれはね
付き合って彼言ってくるって思う。
そう、それはちょっと思うよね。
それが嫌でさ、なんか、
うん、
なんブレることもあるからさ、不安定だった気持ちも、うん、
なるほどね。まあね、いやでもまあちょっと分かんないけど、俺はちょっと本当にこの気持ち分かんないけど、でもだからその、まあ、言えることはこの水族館牧場プラネタリウム観光地へのプチ旅行酒造巡りを何の行為もない人とできるかっていう話よ。
そうね、
それは無理だよね、行ける人いないんじゃない、うん、本当に。だってさ、すごいドライな言い方するとさ、うん、まあ、我々も別に暇ではないですよと、
うん、
限られた有限の時間を生きてる中でね、うん、やりたいこといくらでもあると、
うん、
その時間を、まあ、変な話さ削ってそれをしてるわけだからさ、
プラネタリウムとかね、友達は行かないから、
そうそうそう、友達とだってさ正直ちょっと面倒くさいなって思っちゃうからね、うん、っていうのをさできるっていうのだって、この何回も重ねてるってことはさ、もう多分行きたくてしょうがないって気持ちだと思うんだよね彼は、うん、だからそれがさ、なんていうの、何のフラットなね、こうただ単純な友達としての付き合いだったとかね、
うん、
ことあんまないと思うんだよね。あんまないくない？
そんな、ないない、
ないよね。だから絶対に、まあ、少なくともこのタイミングの時には、まあ、相手も必ずと言っていいほど好意はあったんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。でも連絡がねちょっと忙しくてさ、あの頻度が落ちるっていうのはまあもうそれは必然だし、でやっぱだからこのなんか先輩のなんかそのちょっと嫌なツッツキをトリガーにどういう気持ちの変化があったかっていうことなんだろうけど、いやでもそれで気持ちがなくなるはないとは思うんだよね。
いや付き合い方はさ、
うん、
気づかされちゃう先輩にね、もう付き合ってんのって言われた
ら、まあまあでもそういうのはあるか、あだからまあやるにしても
今後どうし、
あんまり職場でそういうの見せないようにしないとなみたいな、
そうそうそう
そう、そういうことで、ね、でも別にさ LINE はできるからね、
返し方もなんか考えちゃう
ね、あ
深く意識しすぎると。
そうだね、確かに。だからこの停滞気味っていうのがどういうニュアンスかだね。だから例えば今まで通り普通に LINE とかのやり取りはあるんだけど、職場でちょっとそっけない例えば
ね
とかなら、いやそれは全然ありえるわ、うん、俺もそうなるかもしれない。でもそれはあくまでそう先輩からそう言われたから、その会社での見え方を気にしてるだけで、別にあなたへの気持ちが薄れてるってことではなくて、
うん、
単純にその見え方を気にしてるだけだと思うけど、なんかこのね停滞気味っていうところから感じること、なんか普段のそのだから見えない、
うん、
クローズドの場所で行われてる個人的なやり取り、 LINE のやりプライベートなやり取りもちょっとなんか停滞気味なっていう印象を受けてる気がねするよね。 だとするとちょっとやっぱりあんまりそれがトリガーになってるいう気持ちの変化あんまりわからないんだよな。
あとピュアに、
うん、
おでんと日本酒さんが31歳でしょ、
うん、
で5つ先輩ってことは36、7、5、6、7か、
うん、
ちょうど結婚に対して意識するタイミングだよね。これこのまま仮に付き合ったらじゃあこの人と結婚するのかなみたいな考えるじゃん。
ああ、え、待って、職場の先輩後輩で私の方が5つ先輩だから、そうそう、彼は25歳
56、
ね、うん、そうだね、うん、
悩む
ね。そうか、そういうことね、
うん、
いやでもさ、そんなのであのデート行く前から分かってんだろって俺思っちゃうけどね。
勝ってるかな、どうだろう、25、6でしょ。
改めて
なんかホイホイ行っちゃうテンションも分からなくないけどな、まあ、どっちが誘ったか誘われたか分かんないですけど、
まあね、まあそうだね、ちょっとどういう気持ちなんだろうね。まあでもでもただまあだからって言ってなんだろう、せっかくねこういう関係をさ、なんていうの、こっちから引いちゃうのはもったいないから、全然なんていうの、今まで通り、
うん、そうね、
ね、おでんと日本酒さんは今まで通り接してあげてほしいとは思うけどね、うん、なんか最初鍋さんが言ってた通り、もしかするとそのいろんなことをまあ考えててちょっと、
うん、
なんていうの、あの一回冷静になる時間としてね、あるのかもしれないけど、うん、まあ別にだからってそれが終わるわけじゃないからね、うん、その時間を経てまたね、あの改めてっていう、まあ、なんでその時間が必要なんだっていう感じも僕はするけども、うん、まあまあ仮にそういうパターンもあるとしたら別にね、その後また普通にね、あの、
そう、
気持ちを整理した上でまたあの楽しめるっていう可能性、全てか、まあ、そっちの方が可能性としては高いと思うからね、まあその間にね、あのこっちが引いちゃってなんか自然消滅みたいなのが一番なんかお互い悲しいかなとも思うから、うん、今まで通りな感じを続けていいと思うけどね。なんかでも悲しいよね、そういうなんか分かんないからね、自分がその理由がね、なんか自分がなんかしちゃってとかなら分かるけどさ、ね、うん、何もないままね、なんか別にまあその先輩の絡みも確かに嫌だけど
でもあるよ、私も学生時代振り返って茶化されたら冷めるタイプとかあった。
あ、そうなの、
うん、この人に盛り上がってもらうためにやってないのになと思っちゃう、うん、
それ逆にでもなんかその人に人生左右されてるんだよ。
いや、まあ、
気づいて
ね、まあ、
ね、自分の恋愛だった気持ちをその人のその一言で違う方に向けられてるから、むしろ舵取られちゃってるんだけどねその人に。
なるほど、
うん、
ピュアだったんですよ。
そうだね、まあまあでもまあでも、まあ、鍋さんがそういう気持ちになるっていうのはまあ事実としてあるならば、そういう気持ちになる人がいるっていうのもこれはもう事実だからね。
そうね、
そ
うね、
それは確かにあの一つの、ね、重要な意見としてあるかもしれないね、うん、ただまあまあまあまあ言えることはこのデート中は絶対にね、あの特別な関係であったことは確かだから、そこはやっぱ大事にしてほしいと思うし、
断るよプラネタリウムあたりから、ちょっと忙しいってなるよ、
うん、なるよ、
ね、牧場ですよ、水族館はね、ずっと行くけど、私は、
まあ、なべさんは好きだからね、うん、いや、僕、水族館もきついっすよ、なんもない人もね、な、うん、もない人と水族館絶対きついよ、うん、牧場部、
まあね、一発目行ったとしても、2、3、4、5はない
よ、うん、いや、ないないないない、基本的に数重ねて遊ぼうって思える人って、本当に心許せる人じゃないと、結構難しいからね。それは僕らが特にな、あのなんていうの、内側の人間だから、
そうね、
日陰な人間だからかもしれないけどね、
うん、うん、いや5、6だもんね、うん、まだ遊ぶ人たくさんいるでしょう、
きっと。いやだ、まあまあちょっとだからビビっちゃってるのかもしれないね、なんかその
そう、
ね、なんかその職場恋愛っていう、
うん、
こと、ね、初めてのことに分からないけどね、
そもそも結婚するかもっていうのがよぎる時期ですからね、1、5、6、7は周りが若干結婚し始めたりしてね。
まあね、まあそうね、25、6って僕らも
多か、
最初結婚し始めた人が
6、7が多かったな、
頃だよね、
うん、
第一波だよね、
そう、
そうだね、確かに、うん、まあまあね、まあわかんのか、まあちょっと男性の方がこういうところに関しては結構センシティブとか弱いところあるからね、
うん、
まあなんか年下の男の子っていうこともあって優しく見守ってあげるっていうことしかできないのかな今は。
背中を押してくれるやつがいるとね、いいけどね、
うん、でもまあそんなにだからね、あの変に暗くネガティブに考えず、普通に今まで通りあのおでんと日本酒さんは接してあげればいいかなって思いますけどね、
うん、
はい、っていう感じですかね。 はい、ありがとうございます。ちょっとそれあのいただいてから時間経っちゃってるとこもあるんでね、なんか最新のところだったりね、進捗あったらまたお便りいただけたら嬉しいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、ということでじゃあ一旦こんなところにしておきましょうか。
はい、
はい、というわけで引き続きね、恋の悩みだったり恋愛関係ないこと、どんなことでも構いませんので、いつも言えない、構いませんので、概要欄にあるスタンド FM のレターフォーム、もしくはメールまでお便りお待ちしております。メールアドレスは info.nakachi@gmail.com、 中地のスペル73
NAKACHU
です。お便りお待ちしております。
中地というところで、
はい、
そろそろお開きでございますが、ちょっとね、
はい、
相談したいことがあって、
うん、
前々回かな、前々前回かな、
うん、
あのそろそろベッド買いたいって話した。
ああ、言ってた、
うん、まあね、まあ、別にね、よくよく考えたらベッドが欲しいわけじゃなくて、
うん、
いい環境で寝たいんです
。はいはいはい。
でさ、別にさ、ベッドフレームがなくても、
うん、
マットレスを、
あ、そうそう、直置きね、
で寝るっていう手段があるっていうことをね、気づいたんですよ、
うん、
ただそのあんまり分かってなくて、
うん、
フレームじゃねえよ、マットレス買うじゃん、
うんうん、
なんか敷いた方がいいみたいな情報までは手に入ってるんですよ。
なんか敷いた方が詳しいですか？
なんか蒸れるんだって。
あ、そうそうそうそうそう、だから、まあ、スノコ敷くんでもいいんじゃない。
スノコ、
うん、
そう、空気の通り道を用意して
る。あ、そうそうそうそうそうそう、だって汗とかさ、うん、っていうの多少は当然かくわけじゃん、そういう体の熱をさ。
そう
そう、夏を、それをもう全部吸収しちゃうわけじゃん、
うん、
だそれが下にね、こう抜けるところがあるとね、その空気が通って綺麗に保ちやすいよって話。
どこで買えばいいんだ。なんか通販とかで買いたくない。どこ、皆さんどこで買うんですか、寝具を買う
とき
は。
通販で買うってなったくないってどういうこと。
ん、
通販って、あ、別にどこ、なんていうの、
ニトリとかいいマットレスが置いてるところ。
あ、マットレスか、
まあ、マットレスか、まあ、そのスノコの代わりの何かも含めて。
いや別に普通に家具屋さんで買えばいいんじゃない。で家具屋さんで買うときも結構僕は通販使っちゃうけど。
なるほどね、まあ、現物見たかったら現物、
まあ、そうそうそうそう、そう、そう、まあ現物、まあでも一回現物見てもいいか。おすすめの家具屋さんっていう意味で知りたいんだったら、うん、
知りたい、
あ、どんなテイストが好きかな。
テイスト、
うん、
寝具においてあんま見た目気にしないんじゃない。
コスパで考えならイケアよ。コスパだったらもうイケアかニトリだ
ね。ね、あ、そうだ。二大巨頭だ。
うん。で、デザイン性で言うなら、ここテイストがいいならとか、
うん、
なんか木目調な感じがいいならとか、うん、ちょっとこつな感じがいいならっていうなら、それに当てはまる可能性はありますけど。
矢口さん違う。
僕はやっぱ木のテイストだから全体的にね。
うん、
だから結構あのね。一時ながら出てこないね、名前が、
うん、
あのね、
どう、ね、通販で買ったんですか。
うん、結構ネットで買っちゃうね、
はい、
あとね、まあ、一部ダルトンがまずあるね。ダルトンは結構武骨な、めっちゃ武骨なのよ、アメリカンな。で、うちのさ、あの部屋来たことあるから分かると思うけどさ、木の感じとさ、あのちょっとあのなんていうの、この足湯とかはさ、結構鉄の黒い機械したね、鉄にあの木のバンみたいな、そういう感じでしょ、
はい、
インダストリアルみたいに言うんだけど、ちょっと工業的な雰囲気ね。でそういう雰囲気 を一部取り入れられるから、一部ダルトンは使ってる。だけどその木っぽいとかソファーとかはあれが出ないんだよ、名前が。あ、もうほんとダメだね。
メーカー
めっちゃ有名なとこ、あのね、
なテンピュールしか分かんない。あ、フランスベッド。
いや、そう、ベッドのメーカーじゃないよ、家具の話でしょ。
あ、家具の、
うん、まあちょっといいや、忘れちゃった。
OK。 ということでね、うん、でもスノコでいいのか。
え、スノコでいいのか。
誰にそさ、通販で買うにも何がさ必要なのかっていうのを知りたいからさ、一旦お店に、まあ、お店に行きゃいいんだけどさ、こういうことしたくてみたいな。
一番コスパよく済ますなら、やっぱいいあのソファー、あのマットレス買って、
うん、
もうほんとスノコ敷き詰めるだけでもいいと思うし、あとなんかそういうベッドフレームを売ってる、足ついてないベッドフレームとか。
あ、そうなん
だ。足ついてるけど足外して床に直置きでできるベッドフレームとかもある。
あ、本当。
そう、それもちゃんとなんつうの、スノコみたいな、ちゃんとそういうあのちょっとその通気性みたいな担保された作りになってるやつがあるから、そういうの調べてみたらいいと思うよ。
いや、賞与がね、
うん、
出るからね、近い将来
に。何月、
これは6月どうなんだろうね、その6、7、8月あたり。
ああ、そうか、あんまり言うと分かっちゃう、
もしかしてね、分かんないけど、ね、あんまりそういうの知らないからさ。
まあ、他は知らないからね。
そうそうそうそう、
確かに。
そうそう、今年はベッドとか寝具だなと思って、
ね、ああ、いいんじゃないですか。
いや、でもね、 結構それこそね、
クラッシュゲートだ、クラッシュゲート、
クラッシュギア、
クラッシュゲート、
クラッシュゲート、
大丈夫ですか、
トゲとかついてるん
で、いや、クラッシュゲートが結構あの、ね、木目調でね、あの優しい、割とあのコスパいい方に入ると思うな、ギリ、
いいね、
うん、いいよね、そういうんです、まあね、結構僕の家にも割と多いですよ、
あ、これ棚も
欲しいね、可愛いよね。あとね、あの、まあ、ちょっとベッド関係ないけど、家具の話すると、あの、なんだっけ、ハンドメイドのさ、
うん、
あの、なんかメルカリみたいな、ハンドメイド版メルカリみたいなんだよね、なんかそういうサービス、
うん、
あの、本当に個人の人が作ったやつを販売してる、
うん、
そのね、そういうところで家具も買えるのよ。お、めっちゃ割安で買える。
あ、
うん、あの、本当棚とかさ、ちょうどいいサイズ感ない時とかあるじゃない。自分の家ここなんつうの、1メートル
ぴ
ったりしかないんだけど、
はいはい、
売ってるのはもうそれより10センチ多いの規格ばっかみたいな。そういう時にそこだとハンドメイドだから、あの、幅を10センチ短くしてくださいとか頼める。
いいね、
あと、あの、下もちょっと足を長くしてもらって、あの、
こだわりのね、
あのね、あの、ルンバが通れるようにしてもらったりとか、そういうハンドメイドが効くから、で、かつめっちゃ安い。
あ、安い
ね、うん、めっちゃ安い、
安い、
うん、普通にやるよね。
私なんか木箱をそれこそ作ったの最近。
なんで
なんか箱が欲しくて、
うん、
でもさ、なかなかね、このサイズ
ってないんだよね。ちょうどいいのね、
ちょうどその、なんていうんだろうな、ここに挟まるぐらい、
わかるわかるわかる、
音だけだと分かりづらいと
思うんですけど、うん、家のこの隙間に入れたいんだよな
っていうの、かつここからここのサイズ、
うん、あるよね、
木箱屋さんっていうね、サービス、
あ、すごい、あ、でもまあ本当それが自分で作ればいいんだけど、作れないからね、ちょ、棚とかちょっと作れないじゃん。
そうそう、
え、そう、で、かつおしゃれだから見た目も、そう、うちの家は結構そういうのでも買って
る、ね、シングル楽しみだな。
うん、
なんか時間になったら起こしてくれるやつとかもね、ある、あるんだよ。
え、マジで、うん、目覚まし機能付きってこと？
目覚ましというか姿勢が変わる、ま、水平から、
うちのおばあちゃん使ってるようなやつだ、
ま、極端な話さ、
うん、
バーンってなってくれたらさ、
うん、
飛び起きる。
そういうことね。
そうそうそう。
え、絶対それ買いなよ、鍋さん
いいよね、
うん、え、絶対それ買いな、
いいよね、
私じゃ遅刻なくなるわけでしょ、
うん、
絶対それにした方がいいよ。
そうそう、あの、あと、なんだろうね、やっぱ入院体験が多かったからさ、
うんうんうん、
あの、リクライニングついてるやつがあんねん、電動で、うん、ウィーンって、
あれいいよね、
いいよ、本読みやすくなると思って、
うんうん、おばあちゃんにそれ、おばあちゃんすげえそれ便利そうにいつも、
ああ、そうそう、
うん、すげえ楽しそうに使ってる。
やっぱ風邪ひいた時とかさ、年末年始から、うん、あばらが痛すぎてさ、起き上がるのきつかったわけ。
ああ、
それがあるとさ、自分に力を与えずにこう起き上がれるからさ。
でも分かんないよ、その起き上がるこの動作だけでギリ今の腹筋を保ってたものが
そう、
もうどんどんボニョッボニョになっていっちゃうかもしれない。
怖いよね、時代の文明の、ね、進歩は人間の、ね、体を、ね、そう、蝕ん
で。ウォーリーっていうね、ディズニーの映画があるんですよね、ウォーリーっていう、あの、ちょっと未来のロボットの話だけど、
ね、共存
する。ああ、そう、よく覚えてますね。そのもう地球住めないから、もうみんなその大きいスペースシャトルに乗って宇宙を飛び回って、宇宙をずっと浮遊してたね。
あ、地球じゃない、
そう、もう地球住めない環境だったから、うん、でももうそれはもうさ、もう地球とすごい広いから、もう全然もう、あの、科学も発展してるから、そこでもう全てがもうできる、何に不自由もないの、そこで普通に生活してるのね。でもそこではもう椅子とかもさ、もう常にこうリクライニングで、それがもう車みたいになるから、もうみんな
やばいじゃん、
もうみんなおデブちゃんなの、もう自分の足は食べないの、もう
退化しちゃって、が効いてるね、
そうそうそう、
素晴らしい、
そう、そういう世界観、
うん、
そうなっていく。
あるよね、なんかさ、仮に人間が宇宙に住み始めたらどういう形態になるか、
うん、重力がね、
頭がでかくなる、
なくなるからみたいなね、そうそうそう、まさにそういう感じ。節が効いてる、
そ
う、食べない、食べないじゃん。
まあね、立つ必要がなくなるからってことなんだよね。
そうそうそう、うん、それが自分たちでこう立っていくっていうお話ですね。
はいはい、皆様どういうゲット
欲しいですか
という話でございます。
はい、
ということで今週以上でございます。またお会いしましょう。さよなら、
さよなら。